今日はですね、イタリアはオルフィエート。
ま
オーソルミーヨでございますけれどもね、
カンツォーネですね。
はあ、このオルビエート初めて聞かれる方も多いと思います。
奥田さん、今地図見てんですけど、うん、地名が出てないんです
よそうですか。
ウエンブリア州は載ってるんですけど、
あ、イタリア共和国の中のウンブリア州というところでした。
ウンブリア州か、
はい、ローマからですね、ちょっとこう北の方に上がっていったところでして、面積は久留米市とほぼ同じなんですけども、人口がおよそ2万人という。
2万人だったら載ってないでしょ。
2万人なかなかでございますね、うん、で、ここはですね、凝灰岩の自然の城壁に囲まれた町でございまして、なんと古代ローマの前といいますから紀元前ですよ、うん、エトルリア時代にできた町でして、2000年以上の歴史があるんですって。
うわ、すごいことです ね、うん、
ね、それからの中世も面影も残っておりまして、なんとローマ教皇の隠れ家として栄えた町並みだということなんですね、でそして何よりもゴシック建築の宝石とも呼ばれるドゥオモ、ドゥオモというのはですね、大聖堂でございますが、世界に誇る大聖堂がありまして、はい、世界中から観光客が集まっているらしいんですが、これはね、日本人があんまり行ってない町のなんか希少なところの一つです。このオルビエートという町でウェブデザイナーをしていらっしゃいます堂剛さんという方と今日はお電話がつながっております。朝7時ぐらいですね。堂さん、
はい、どうも、こんにちは。
おはようございます。朝早くすいません、ボンジョルノ。なんで剛さんはオルビエートに住むことになったんですか？
ですね、きっかけは7年前に語学留学でたまたまオルビエートのイタリア語学校を見つけたんですね。
はい、
はい、それでですね、まあ、留学期間はわずか8ヶ月だったんですが、まあ、その後帰国して再就職して、
はい、
でもどうしてもイタリアを忘れることができなくて、4年前に一年発起して退職して、うん、イタリアで生活を始めます。
それでまた引き続きオリビエートに住んだということですか？
そうですね、とても美しい街なんで、はい、気に入って住みました。
美しいというのがやっぱり一番の魅力ですか？
そうですね、もう世界中から観光客が来るようなとても美しい街ですね。
まだ、
はい、
日本人にとっては穴場の場所だということですか？
あ、そうですね、ローマから十分、まあ、電車で1時間ぐらいの十分近い町なんですけれども、まだ日本では知られていないですね。
はい、実際にあんまり観光客の方見ることないんですか？じゃあ、
そうですね、まあ、日本人の場合は月に一組ぐらい見るかなって感じですね。ただヨーロッパからはたくさん来ます。
ヨーロッパからね、でも日本人はやっぱ知らないっていう、
ね、そうですね、はい、ローマから近いんですね。
1時間だからね。
そうなんですよ、はい、
これは穴場ですね。じゃあ剛さんが一番好きな美しいと思うところってのはどこですか？
そうですね、街の中でしたらやっぱりオルビエートのドゥオモですね、大聖堂ですね。
ドゥオモですね、
はい、ゴシック建築の最高峰と言われてて、はい、建設に300年もかかってるんですよ。
300年作るのに？
はい、そうなんです。細かく言うと33人の建築家と150人の彫刻家、はい、68人の画家、90人のモザイク師の手が加えられていると言われています。
そうなんだ、はい、すごいですね、
はい、あとですね、オルベートの市街であると、はい、オルベートから車で20分ほどのところに別名死にゆく町という小さな町があるんですね。
はい、
でそこはまあチビタという町なんですけれども、その町ははい、チビタ。
チビタ、
はい、チビタです。その町はですね、崖の上に村があってですね、まあ、端から端まで歩いて5分ぐらいの小さな町なんですけれども、そこが、はい、唯一の入り口が300メートルぐらいの細い道なんですね、橋なんですね。
はい、
そこを歩いていかないと町に入れないため、今では住人が3、4人しかいないです。はい、そのため死にゆく町と言われてます。
なんでそんなところに町ができたんですかね、不思議ですね。
寒いでしょ、今の季節。
あ、そうですね、ちょっと寒いですね。寒い日だと氷点下2度ぐらいまで行きますね。
へ、
山の中だし、
はい、ねえ、 一方でオリビエとはジャズの街ともお聞きしておりますが、
はい、あ、そうなんですね、毎年年末年始にジャズフェスティバルっていうのが行われてて、
はい、
まあ、ヨーロッパ有数のジャズの祭典なんですね、で街中が総出でジャズ一色になるんですね、ジャズファンが来たりとかジャズミュージシャンも世界中から集まります。
はい、
はい、どんな形式のジャズなんですか？
ですね、まあ、街のすべての広場でジャズセッションが行われてたりとか、あとレストラン行くと食事をしながら生演奏が聞かれたりとか、あとカウントダウンのジャズの音楽も
やりますね。はい、そうですか。年末年始ちょっと行ってみたいですね、はい、ローマから足を伸ばして。
そうですね、
はい、どうですか、オリビエートの人の特徴って何かあるんですか？
そうですね、オルベート、中部イタリアで、特別特徴っていうのはないんですが、ただイタリア の田舎町なので古き良きイタリア的なものは結構残ってますね。
はいはいはい
はい、例えばですね、初めて僕が来て驚いたのがですね、路線バスに乗っててですね、
はい、
運転手さんがお客さん乗客に駅に行く人いますかって聞くんですね、そうするとみんなが行かないよって答えると、そのまま駅を通らずに街まで直行しました。
あら、
これ、駅で待ってる人は多分置いてきぼりなんですよね。
そうか
そんなのありですか、
はい、はいはい、そうです。そうかと思うとですね、たまたまおばあさんが歩いてると、はい、そのバスの運転手さんはバスを止めてですね、家まで通り道だから乗っけてってあげようって言って乗っけてあげるんですね。
すごい臨機応変だけど、駅で待ってる人が気になるな、
はい、そういう優しさが、はい、まだ残ってますね。
本当だ、
油断ならんな、しかし、
ね、
そうですか、料理は美味しいですか？
はい、はいはい、とても美味しいですね。オルベートは、中部イタリアでウンブリア州っていう海のない町なんで、
はい、
ほとんどがですね、山の幸を食べるんですね。それなんで、特に有名なのがイノシシの肉とか、ハト料理、
はい
はい、あとウサギ肉、
ハト、はい、
ウサギ、
こういったものを食べます。
あ、なるほどね。
そうなんですか。
はい、
ワインなんかも美味しいんでしょうね。
ワインも美味しいですよ。白のオルベートクラシコっていう白ワインがとっても美味しい。
ああ、そうですか。
ブドウとかはよく取れるんでしょうね。
はい、はい、取れます。オリーブとブドウがメインの
産地ですね。今生活してる面ですごく苦労してることとか大変なことってございますか、何か？
そうですね、多分イタリアに住んでる方みんな苦労してると思うんですけど、日本人は特に苦労してると思うんですけど、はい、イタリアではずる賢い、イタリア語でフルボっていうんですが、イタリアではポジティブな言葉なんですね、
はい、
日本でいうと抜け目がないという言葉なんですよね、
はいはい
はい、なのでですね、僕、今独立して一人で仕事をしてるんですが、様々な場面でですね、イタリア人がこいつをうまく使ってやろうという魂胆が見えますね。
ああ、なるほどね。
あ、そうですか。
はい、
とても仕事する面ではビジネスライクにことを進めることができるということですね。
そうですね。はい。でも例えばお金の払いが悪かったりとか、どっかでうまくごまかそうっていうのが、
そういう意味ですね。
ありますね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、なんとなく昔から持ってたイメージそのままでも
そうですね。
そうですか。
で、イタリア語のですね、ことわざにですね、ずるさを見破るにはよりずるくあれと。
へ
え、ね。
だから、そのずるさに引っかかっちゃう人は、まだまだ未熟だと。
はいはいはい。
いった感じです。
実際にいろいろそれで失敗したことがあるんですか、剛さんは。
何度か、はい。何度かたくましくなってますね、今。
ギャランティーがもらえずに困ったとかね。
はい。
ね、日本人は人がいいからね、やっぱどっちか言うと、はい、
そうでしょうね、日本人も少ないから
ね。え、
ね、はい、そうですか、はい、じゃあ時々ローマにも出たりするんですか？
そうですね、ローマ、フィレンツェにはよく行きます、遊びに行きます。
あ、フィレンツェも近いんですか？
フィレンツェも、はい、電車で2時間ぐらいですかね。
へえ、そうなんだ、はい、じゃあちょっと日本人としては穴場として、
はい、
ここオルベ
ーぜひ、
ね、
選ぶのはいいかもしれませんな、
はい
うん、
はい、はいはい、ぜひぜひ来てほしいですね、
はい、うん、それでは剛さん、今週のハウマッチですが、
はい、
はい、
ですね、オルベートの白ワイン、オルベートクラシコっていうんですが、これ世界的にすごく有名で、日本にもちょくちょく入ってきてるんですが、はい、地元の人たちはワインを買うのに普通のワイン屋さんには行かなくて、大きなワインセラーに行くんですね、
うん、
そこにはですね、そこにみんな、巨大な5リットルの空き瓶を持ってってですね、ガソリンスタンドのように、はい、5リットル瓶っていうのがあるんですが、はい、それを持ってってですね、ガソリンスタンドのように絞って入れてくれるんですよね。
から
ワインを。
はぁ、はい。
その1リットルのお値段は、ハウマッ
チ。はぁ、でも、有名で評価の高いワインなんですよね。
そうですね、世界でも美味しい、うん、まあ、はい、美味しいと言われてます。はい、
うん、そんなに高くはないでしょう。
1リットル。
いや、でもユーロがほら今ユーロ高いから、
分からんね。ちょっと地元やろお前、よく分からん。
あ、1リットルですよ。1リットルって何杯分ぐらいあるんですかね。
まあ、1リットル何杯分、でも1本半分ぐらいですね。
1本半分で、あ、1本半
ちょっと分からんな、
分からんな。1000円。
ああ、なるほど。
じゃあ私800円。
じゃあ私2000円。
奥田さんが一番高い値段をつけましてですな、2000円か。
1本半ですよ。
なるほど、はい。じゃあ剛さん、正解は、
正解はですね、160円です。
1
ユーロ
なんですと。
本場のワインって安いんですね。
160円。
びっくりしました。
浴びるほど飲んでいいですね、それは。
はい、浴びるほど飲んでます。
そうですか。
しかしいいですね、ワイン好きには答えられませんね。
ねえ、あ、じゃあ剛さんも結構飲んでるんですね。
はい、大好きです。
これはちょっと行ってみたい穴場ですね、これ、ね、オルビエート、ローマからもほど近い、
ねえ、
剛さんもいらっしゃると、
はい、
いうことなんですから。
はい、
どうもありがとうございました。
どうもどうも、
朝早くすいませんでした。どうもありがとうございました。楽しかったです。
はい、どうもどうも、
はい、頑張ってください。どうも失礼いたします。
いやー、世界中いろんな街があるんですよ ね。
いやいやいやいや、1リットル160円で、もう大場さんなんか大変なことなるでしょう。
朝から飲ますよ私は。
飲むでしょうこれは。
ということで今日はイタリアの古都オルビエートからでした。